私たちは今日から新しいシリーズに入っていきます。シリーズの名前は詩編一編の人生というふうに言います。今年の私たちの教会の兵庫聖句は詩編の一編二節と三節なんですね。街道の前を見ていただくと、前の上のところに十字架の横に貼ってあります。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える、という御言葉です。新年最初のメッセージでこの御言葉について学んで、そして半年以上が経ちました。早いものですでに今年も半分以上が過ぎて後半の歩みに入っています。そろそろ皆さんがお忘れになった頃かなと思いまして、今一度この御言葉をしっかりと思い返して、そして心に留めたいと思います。詩編一編のこの御言葉のように歩んだ人の実例として、創世記のヨセフの生涯を学びたいと思います。御言葉を抽象的な概念として、思想として教えとして学ぶだけではなくて、その具体的な現れがあるんだ、その教えの通りに生きていった人がいるんだ、ということでヨセフの例を学びたいと思っています。ですから今朝の週報はこれは間違いではないんですね。詩編一編の人生と書いてあって、創世記で、これ何のことだと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これで合ってます。ヨセフの生涯について学ぶことのできるシリーズでもあります。詩編一編の人生、期待をしてください。まずシリーズを始めるにあたって興味を持っていただくために、ヨセフの生涯を簡単にまとめてみたいと思います。ヨセフの生涯は波乱万丈、山あり谷ありの人生でした。言ってみればヨセフの生涯は起承転結という4つのステップで整理をすることができます。まず起承転結の起、彼の人生は大変なスタートで始まります。彼は若い時に自分の兄弟の手によって、これは今日見るところでもありますけれども、自分の肉親によって外国にエジプトに奴隷として売り飛ばされてしまうんです。それが彼の人生のスタートでした。次に起承転結の承、ヨセフはその大変な苦労はエジプトに売られただけでは終わらなかった。その後もいろいろとありました。努力をして信頼されるようになったのに、一瞬でどん底に落とされる。無実の罪で悪いことをしていないのに牢獄に行くことになります。牢獄の中でも彼は頑張り屋さんなので這い上がっていきますけれども、またいろいろあって辛酸をなめることになります。しかしその後起承転結の天、まさかのこのどんでん返しがあります。ヨセフは出世をして囚人であった状態から一気に総理大臣になります。エジプトの最高権力者になるんですね。これは読んでると驚きますけれども、歴史上実際に起きた出来事です。そして総理大臣になったというところで終わるわけではなくて、起承転結の決がある。出世するよりも活躍するよりも素晴らしい結末が用意されています。彼は家族とのストーリー、神様とのストーリーに非常に美しい決着を作っていきます。さてヨセフの生涯を読んでいくときにですね、私たちはつい単にヨセフの苦労物語としてですね、出世物語、サクセスストーリーとしてこれを読んでしまいがちなんです。私もこの読んでるとついついね、立身出世のサクセスストーリーのように読んでしまいます。非常に面白いものですから。けれどもヨセフの人生は旧約聖書版の半沢直樹ではないということですね。出世物語ではない。半沢直樹っていうのは、まあ、ご覧になった方も知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、3年ぐらい前にヒットしたテレビドラマで、サラリーマンの出世物語ですね。自分をいじめた上司に復讐をするときに決め台詞があります。お前に倍返しだ って言うんですけどね、ヨセフはむしろその倍返しとは対極の人ですから、半沢直樹ではない。このシリーズの重要なポイントは、ヨセフの立身出世の物語だけではなくて、どんな時でもヨセフは神と共に歩んだということです。いわばヨセフの一貫性に私たちは焦点を当てたい。ヨセフには一貫性がありました。それが彼の強みです。彼はどんな時でも変わらずに淡々と歩んでいった。主がヨセフと共におられたので、ヨセフが何をしても主がそれを成功させてくださったというキーワードがですね、何度も何度もヨセフの人生に繰り返し出てきます。そのことを、ヨセフの一貫性を私たちはシリーズを通して学びたいと思います。今日の聖書箇所を見てみます。今日は創世記の37章の26節から28節、兄弟たちがヨセフをエジプトに向かうイシュマエル人に売り飛ばしてしまうという、そういう場面ですね。26節、するとユダが兄弟たちに言った。弟を殺しその血を隠したとて何の益になろう。さあヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が彼に手をかけてはならない。彼は我々の肉親の弟だから。兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。その時ミディアン人の商人が通りかかった。それで彼らはヨセフを穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行った。ここに至る経緯を簡単に説明します。ヨセフはヤコブという人の息子で、12人兄弟の11番目です。父であるヤコブがヨセフをエコひいきしましたので、これは良くないことですけれども、ヨセフではなくてお父さんがしたことですね。それでヨセフは10人いるお兄さんたちから疎まれました。聖書には彼の兄たちは父が兄弟の誰よりもヨセフを愛しているのを見て、ヨセフを憎み、彼と穏やかに話すことができなかったとあります。ある時ヨセフは夢を見ます。その夢について兄たちに語って、両者の決裂が決定的になりました。これはヨセフも少し軽はずみだったというか、まだお兄さんたちの気持ちを想像して遠慮する思慮というものに欠けていたのかもしれない。ヨセフの見た夢は2つで、畑の束の夢と太陽と月と星の夢。その夢はいずれも同じ内容を表していて、父と母と11人の兄弟たちがエジプトの総理大臣になったヨセフにひれ伏している姿が予言されていたんです。そしてそれは実際に実現することなんですね。しかしそうとは知らないお兄さんたちはカンカンに怒ります。お前は私たちを治める王様になろうというのか。そうしてヨセフを捕まえて荒野に引っ張っていき、そこの穴に投げ込みます。そこがこの今日読んだ26節なんですね。兄弟たちはヨセフを生かすも殺すも、もう自分たち次第、ヨセフの命をその手に握っていました。で、殺したって得にはならない、売ってしまおうという、そういう相談をするわけですね。26節、ユダが兄弟たちに言った。弟を殺しその血を隠したとて何の益になろう。27節、さあヨセフをイシュマエル人に売ろう。怖かったと思うんですね。お兄さんたちが相談している間、ヨセフは暗い穴の中でお兄さんたちの会話を聞いていました。こいつどうしようか、殺しちゃおうぜ、いや売ってしまおう、そんな会話が聞こえてきた。すごく怖かったと思います。しかし彼は信仰を失いませんでした。後に振り返ってヨセフはお兄さんたちと再会した時にこんなことを言います。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。ヨセフの信仰と一貫性はこの出来事から始まっていくんです。これはどんな悪いことが起きても感謝しろということを言いたいわけではないんですね。奴隷として売られたことを感謝することはできないと思います。そうではなくて、これは 兄たちが起こした悪いこと、兄たちの罪の出来事です。これはない方が良かった出来事です。けれども、神様はこのない方が良かった悪い出来事を通してさえも、そこから良いものを作り出してくださったということです。ヨセフの信仰はここから、この場面から始まります。私たちがテーマとして学びたい詩編の一編を開きます。聖書のだいたい真ん中を開いていただくと、詩編が出てきて、その詩編の一編を開いてください。スクリーンにも出ます。詩編の一編の2節と3節。2節を私が読みますので、皆さんで一緒に3節を読みましょう。詩編一編の2節と3節。詩編一編二節三節。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。三、はい。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。ありがとうございます。この詩編が書かれたのは、砂漠の国イスラエルですから、木は水路のそばに植えられていなければ枯れてしまいます。しかし水の流れのそばに移し替えられて植えられたならば、どんなに灼熱の太陽が照りつけても水不足になっても決して枯れることがありません。むしろ根を下ろして丈夫な木として成長し、豊かな実を結ぶことができます。この詩編一編の水路のそばに植わった木という姿に、私たちはヨセフの人生を見ることができます。ヨセフは今日見た通りに、いつも天から雨がいつでも豊富に降り注いでいた人生ではない。むしろ人生の最初から水不足だった。むしろ最初から日照り続きだった。けれども彼は神様にしっかりと植わっていました。彼は雨乞いをする人生ではなくて、目先の天候、目先の運不運に一喜一憂する人生ではなくて、むしろより確かな水源にしっかりと植わっている人だった。この三節の水路のそばに植わったの、植わったという言葉は、シャータルというヘブル語の訳ですけれども、これは移し替えられる、植樹されるという言葉なんですね。植樹されるというのは、もともと別のところに生えていた木が引っこ抜かれて移動させられてきて、そして新しいところに植え直されるということです。ヨセフも同じです。ヨセフは人生の初めに家族に奴隷として売られていきました。これはもう大変不幸な出来事で、人から肉親からそのようにされるというのはいいことではない。しかし彼はこの時に人に依存する人生から引っこ抜かれて、無理やり、そして神に信頼する人生へと植え直されたんです。この信仰がヨセフを後に救い導いていきます。良い時も悪い時も主がヨセフと共におられたので、彼が何をしても主がそれを成功させてくださった。この一貫した人生が、詩編一編の人生が今から始まろうとしています。最後にですね、あるオリンピック選手の信仰と生き方に感銘を受けましたので、その人の紹介をさせていただいて、詩編一編とつなげて今日のメッセージを終わりにしたいと思います。ヘレン・マルーリスという選手です。写真をお見せします。両手を挙げてこの笑顔で写っているのがヘレン・マルーリス選手。皆さんご覧になりました？女子レスリングの選手ですね。53キロ級の選手、金メダルを見事に取ったんだけれども、海外の報道ではリオデジャネイロオリンピックで最大の番狂わせというふうに言われました。マルーリス選手が金メダルを取って何が悪い、なんで番狂わせなんだと思うかもしれませんけれども、同じ階級に吉田沙保里という選手がいたので、誰も彼女が勝つとは思っていなかった ということなんですね。吉田沙保里選手は日本人ですけれども、過去のオリンピックにおいて3つの金メダルをすでに手に入れていた、そして日本の国民栄誉賞を授与されていた、そういう素晴らしい選手ですね。ですからこの吉田選手が当然優勝するだろうと誰もが思っていた。なんとその吉田選手が決勝でこの若手のマルーリス選手に敗れるわけです。この背後にはとてもいい話がたくさんあります。試合が終わった後泣いていたのは吉田選手だけではなくてマルーリス選手も泣きました。そもそもマルーリス選手がレスリングを始めようと思ったきっかけが、小学生の時にテレビで見ていた吉田選手の姿だったんですね。なんてかっこいいんだ、なんて素晴らしいんだ。マルーリスは吉田選手に憧れて、そして彼女を倒すためにトレーニングを始めました。とても爽やかなスポーツ選手らしい、オリンピックらしい2人です。勝っても負けてもお互いを称え合って泣いて抱き合って、別れました。しかし私がですね、今回マルーリス選手を紹介しようと思った理由は、彼女の爽やかなスポーツマンシップだけではなくて彼女の信仰にあります。彼女は神様を信じるクリスチャンなんですね。そして決勝戦の前に神様に祈って神様から語りかけられたというふうに言っています。決勝戦の試合が決まった時の写真もお見せします。ね、2人とも泣いてるんです。吉田選手は負けて、赤色のユニフォームが吉田選手ですね、負けて、悔しくて泣いている。でもマルーリス選手も泣いているんですね。そしてマルーリス選手は祈っているようにも見えます。この後2人は泣きながら抱き合ってお互いを称え合うわけですね。感動的な場面でした。マルーリス選手はインタビューでこういうことを言っています。沙織と戦えたのは、沙織というのは吉田選手のことですね、沙織と戦えたのは本当に名誉なことでした。彼女は3つの金メダルを取り、なおチャレンジを続けた本当に偉大な選手です。研究すればするほど彼女のことが好きになりました。そして神様が教えてくれたんです。彼女は私の敵なんかじゃない。決勝戦の前に神様は私に語ってくれました。ヘレン、君がこれから対戦する相手は君の憎しみの対象じゃない、君の敵なんかじゃない、君が全力を出して全てを出してぶつかるにふさわしい尊敬すべき人間なんだ。私はこのマルーリス選手の信仰に感銘を受けました。誰もがただ勝つことだけに集中する、それがオリンピックの決勝戦という舞台だと思うんです。人によっては禁止されている薬物をしてしまったり、あるいはルールギリギリ反則をしてまでも勝ちたい、そう思っても不思議ではない。人間性がこの現れてしまうような、そういう場面で彼女はその決勝戦の前に神様に祈って神様からの声を聞いていたというんです。そして相手は敵ではない、尊敬すべき人であるから全力で戦うのだという、そういう信念でぶつかっていきました。ヘレン・マルーリスは勝ってもたとえ負けていたとしてもその信仰がチャンピオンであったのだと思います。マルーリスも旧約聖書に出てくるヨセフも同じです。勝ったから私たちの模範になるのではない、そうではなくてその一貫した信仰が私たちの模範です。その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人は何をしても栄える。私たちも良い時も悪い時も神様との交わりにしっかりと植えられた詩篇一篇のような人生を歩んでいきましょう。お祈りをいたします。その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなりその葉は枯れない。愛する天の神様、感謝をします。ヨセフを通してまたマルーリス選手を通して詩篇一篇の人生、水路のそばに植わった木のような人生、神様との交わりにしっかりと植えられた人生の幸いを見ることができました。神様、勝ったから負けたから模範になるのではなく、神 神様との交わりにしっかりと歩んでいく、その一貫した信仰が私たちの模範です。私たちもそのように歩ませてください。このシリーズ心から期待いたします。今週1週間もお一人お一人をあなたが導いてください。感謝をし信じ委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。